19章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子、娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。
ヨアブがものすごいこの力を持つようになりました。ヨアブが3名の将軍の中で一人だったんですけど、ヨアブが力が増して、ダビデ王にも強くその話をする、そのような立場になってしまったんですね。だから王が今泣いてるんですね、悲しんでる。結局自分の罪の上に家庭がこんなに崩壊して、長男も殺され、アブサロムも殺されるんですね。剣が家から離れないという予言通りになってしまったんです。全部自分が原因だ。だからアブサロム、我が子アブサロム、私があなたの代わりになって死んだ方がよかったとか、そのように言うのはそのことですよ、ね。自分のことで子供がこんなになったと、結局ですよ、子供は親のせいですよね。親の影響よ。子供がそのまま自分のまま現れる子供はないね。親がその子供を作ったんです。だからその悲しみの時間を持ってる、それが必要なんですけどね。それをヨアブが来て、自分の勝利、自分がアブシャロムを殺したからね、それに対する抗議ですね。早く民の前に立ってくださいという圧力です。完全にヨアブがダビデをコントロールするところまで来るんですね。ダビデがヨアブ、アブシャロムをね、よくしてあげてと、殺してはならないという言葉を語ったのに、その命令をね、逆らったんです。それでアブシャロムを殺したんです。そのことが今国がめちゃくちゃですね。 断固まだまあダビデの権威が効かない、だからもう無秩序ですよ、もうめちゃくちゃそのことが今このヨアブが来て強くダビデをね、まあ、叱ったということより、動かしますね、強制的に。九節、
民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシ人の手から助け出してくださった。ところが今王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。
このような混乱な時代に、ダビデがこの国をね治める秩序を立てる方法を今からするんですね。注意せず、
ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。
だから一番信頼するサドク、ジャドクですね、大祭司、その大祭司をユダ族のところに送ります。それでユダ族の長老たちにね、どうしてダビデをあなた方が先に王に迎えることをしないかということです。このユダ族がヘブロンで何をしたんでしょう。アブシャロムを王にしたんですね、反逆をした人々です。今このアブシャロムが死んだから早くあなた方が先に王を迎え入れなさいという話ですよ。だから敵の側に立っていったその長老たちにこのようなね機会を与えてこうハグする、包む、和解する、そのジェストですね。この中六節、
バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者チバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。
ここは後でベニヤミン族のことは後でして、中三節、
またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、
このアマシャはアブシャロムの代表将軍でしたね。だからクテタの一番前に立ったアマシャです。そのアマシャにもこの長老たち、今その長老たちは今国会議員ですよね、地方議員たち、この県議会の議員、福岡市議会の議員たち、長老たちに先に言って、まだそこにこのアブシャロムの先頭に立ったアマシャに、じゃあダビデ王の一番上の隊長になってくれということよね。これはヨアブの関係もあるんですよ。ヨアブがダビデを、ね、圧力をかけてヨアブが大きくなってるんですね。このようなことがあるんですね。それで、このベニヤミンのベニヤミン人のゲラの子チムイに、ダビデ王が言ったんです。 まあ、このように全部和解ということが今ダビデの政策ですね。19節、
王に言った、我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。
うん、じゃあシムイが来て謝るんですね。私があなたを呪ったことを許してください。そのことに対しても、この部下は殺してしまいましょうと言っても、それを殺さないということになります。23節、
そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。
うん、じゃあこれがダビデの政治です。ダビデがしたことが愛ですね。愛と和解です。24節、
サウルの子メフィボシェデは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。
うん、このメヒボセ、サウルの子、残りの子、ただ一人、足がきかよく自由ではない、人、その人が、まあ、自分は足が動くためには自分の使いがしてくれないといけないのに、その使いがね、行ってしまったんですね。一人でダビデのところに行って、まあ、食べ物をたくさん持って行って、ダビデの心を買ったんですね。そのことが後でメヒボセットが分かったんです。自分は体が不自由だという話ですね。まあ、そのこともダビデがね、許しますよ。28節、
私の父の家の者は皆、王様から見れば死刑に当たる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですから、この私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った、あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたと妻とで辞書を分けなければならない。
うん、じゃあこのメヒボセットに辞書を全部与えたけど、今は分けなさい、そのメヒボセットも生活ができるように、この妻という人と分けるように、まあ、全部主の御手に委ねる、この政策ですね。32節、
バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。
うん、このバルジライ、本当に富んでいる人でした。この人がダビデが、まあ、逃げた時、自分のところに来て、全てダビデの一族を食べさせたんです。だからそれに対するダビデが良くしてあげようとする時に、自分が一緒に行くことはできない、年が80歳ですからね。自分の息子を頼むんです。じゃあこの41節、
するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて、王に言った、我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した、王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か 我々に贈り物をしたとでも言うのか、
うん、じゃあこのことを王を迎える時にユダ族がしたんですね。ユダ族が反乱を起こしたのに、彼らが長老たちがね変わってまたダビデを、迎え入れました。それは大祭司サドク王としてダビデがしたことです。じゃあイスラエルというものは何でしょうね。ユダ族以外の人々イスラエルと今言ってるんですね。イスラエルが不満を漏らします。どうしてあなた方が先にしたか、まあどこ見ても同じよね、人間のあれは。じゃあ43節
イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王に銃の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。
じゃあ分かりますね。またマタイの福音書行きましょう。17章1節から見ましょう。
それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲はその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった、
うん、じゃあ主が認めるのはイエス・キリストです。イエス・キリストの言うことを聞きなさい。このペテロとヨハネとヤコブがイエス様と一緒に変母山のところに行って祈りました。それでイエス様のこの様相が変わったんですね。白く変わった。そのところでモーセとエリアが現れて、そこでこう話し合ってるんです。だからペテロが口出して、ここで3つの幕屋を作りましょう、ね、一つはイエス様、一つはモーセ、一つはエリア、皆さんモーセということは律法を代表することですよね。創世記から申命記書までトーラというもの、エリアは預言者を代表する。だからこの預言者、預言書マラキ書までね、預言を代表する。イエス様を王を代表する。このように3つの種類が油を注がれたんですね。王、祭司、預言者。だからここで3つ立てましょうと、そのように言った時に、天からはどのように指示をされるかというと、イエス・キリストの言うことを聞きなさい。全部イエス様に油が全部注がれたということやね。だから神様が契約を代表する人たちと、イエス・キリストが現れた時に、これをイエス・キリストに この道を全部整えて、解釈するように、全部従うように。さっきダビデのこともそうですよね。ダビデがユダ族の人々を先に呼んだというと、ダビデの心は主から与えられている心ですよね。ユダ族の獅子ですよ。だからイエス・キリストが出る場所はユダよ。ユダ、後でユダヤ人というんで、ユダ、だからユダヤ、北はイスラエル、そのように分かれるんですけど、だから、いつも聖書中心は何か、イエス・キリストですよ。だから私たちが聖書どこ読んでもイエス・キリストを見つけ出したら、解釈ができるんですよね。だから他の立法的にこう集中すると、危なくなる、立法主義者になる。まだ予言予言予言ということであっちに行っちゃうこともある、だから聖書全体はこの、イエス・キリストを中心にした全てです。だからイエス様が言うこと聞きなさい。彼がまた話している途中、コセスはね、間見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私が私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。だから立法があることも、預言者があることも、まだ王というね、ダビデ王とかね、王があったことも全部イエス様のためよ。だからイエス様は平等でね、このように三つで分けようとする、とっても今重要な場面ですよ。だからユダヤ人たちが思ってることがそれでしたからね。じゃあ七節ですか。
するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった、
ただイエス様だけであった。これはただイエス様だけであった。 Only Jesus, Only Jesus、じゃあこの旧約が表そうと教えたのがモーセ、予言したのがエリア、マラキまで。誰よ？イエス・キリストよ。イエス・キリスト。旧説。
彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています、
じゃあこのエリアが来る、先に来るということは、マラキ書、預言書の一番最後がその話ですよね。エリアが来る、それでエリアが来て、父の心子に、子の心父にという話をするんです、マラキ書、見ましょう。マラキ書4章4章4節から、
あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである、
じゃあモーセのこと、神様の律法、御言葉ですね。御言葉を記憶しなさいということです。 モーセを通して私たちが律法をいただきました。律法の一番大切な部分は十戒です。十戒をこの忘れないように記憶せよということね、うん、この律法というものは鏡よ、鏡。私たちの罪を照らす、私たちの様子を見せることが律法なんですよ。だからこの律法を見て自分が罪人だということが分かるんですね。コセス、
見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、
うん、この預言者エリアを使わすんだと、ね、この律法によって審判を受ける、審判が目の前にある人々にこの恐ろしい死の前に、エリアを送る、そのエリアが何をするか、律法の完成を言ってるんですよ。律法の完成、6節、
彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ、
だからこの律法は呪いがあるよ。律法はね、律法は呪いです、ね、なぜでしょう。律法を守ることはできないから、律法は罪を教える。だから、罪の保守は死でしょう、呪いです、その呪いを父の心を子に、この心を父に、これとっても重要な話ですよ。父は父なる神様、子は御子イエス・キリストですだから父の心は、神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちは愛してる、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。というだから、ね、律法によって私たちは自分が罪人であること、神様から離れている自分を教える。それがないと自分が罪人だとわからないのよ。人間は傲慢な存在だから、それをわかる、分かってどうすればいい、この呪い、この、ね、死の殻だから、誰が私を救い出してくれるか、その父の心、私たちが救われることを願ってる、この罪を持ってる私たちは自分の罪のためにあがなうことはできないのよ。だから子がするんですよ。その子が、この心を、子があがなう、十字架を背負った、その子の心を父に、捧げました、これがないとそのまま律法の呪いを受けるんです。律法の呪いからあがない出してくださるためにイエス様がされたのは十字架ですよ。ガラディア3章が律法の呪いに対して書いてありますね。律法の呪い、ガラディア3章3章13節、
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです、
だからキリストが呪われたと、これが父の心だったよ。私たちが受ける滅びを子にそれをかぶせたんですね。それでイエス様が呪われました。罪となられて呪われた。それで十字架の木にかけられた。だから木にかけられるものは呪われたもの、すべて呪われたもの。この呪いは律法の呪いよ、ね、 モーセを通して私たちは律法をいただき、罪が分かって、ああ自分が呪われる存在だ、だから私たちは何が必要か、父の心が必要よ。父の心、父の心が子に、子の心が父に、イエス・キリストが私たちのために十字架に身代わりになってくださったということですね。だからこのことを予言したのがエリア、ね、エリアです。そのエリアの働きをバプテスマ・ヨハネがしたんですけどね。それで14節を見ると、このことはアブラムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるための、アブラムの祝福、うん、だから御霊、信仰によって御霊を受ける、まあ、昨日、聖霊のバプテスマのことを一緒に分かち合いましたけど、うん、これが必要で、だから聖霊が私の霊に、じゃああなたの呪いはイエス様が全部背負ったんだ、あなたは許されたものだ、聖霊が私の霊にこの語る、あなたは神の子よ、それで私たちがアバ父よと呼ぶことが救いなの、救い、これは私たちの中で主とジョイン、ジョイン、ね、私の霊と聖霊がジョイン、一つになること、これを交わるというね、交われば一つの霊となるということね、じゃあだから聖書が私たちに言われるのは、律法が与えられた理由、預言者が与えられた理由、今日ヘンボさんであることなんですけど、全てイエス・キリストのことですよ。イエス・キリスト以外は救いはありません。律法だけでは呪われる、しかしそれがないと、もう預言者の言うこと聞かないね。預言者の言うことは、父の心は子に、子の心は父に、イエス・キリストの福音ですよね、福音、だからイエス様の恵みによって、私たちはただそれを御霊によって信じる、信仰によって救われました。だから自分、救いが自分自身から出たことではありません。全部主からのものですよ。だからイエス・キリストの言うことを聞きなさい。救いはイエス様だけでありますよ、ね、だから父が私たちを愛して御子を送ってくださいました。もう間もなくクリスマス、ね、御子によって私たちが救われ、この御子の呪い、御子が全ての刑罰を受けることで私たちの刑罰、呪いが全部なくなりました。それが父に喜びですよ。この心が父に、ね、これによって私たちは救われたんです。だからマラキ書一番最後の場所はその意味を、福音を、福音、福音を預言者が語って終わった。じゃあ祈りましょうね。ユダ族の獅子イエス・キリスト、だからどうしてユダ族を先にしたかということも聖霊の指示を、指示、だから主の秩序、霊的な秩序をいつも逆らってはならない。ヨアブのようにね、どうしてこんなことするんですかと言ってはいけないよ。神様が立てた人を尊敬し従うことが重要ですよね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。